さあ、少しなんかちょっと考えてみましたか。で、ここ次のこのシートではちょっと話題がそれて、分析するときにどういうふうに考えるかというんで、人間の心の状態から分析するという方法もあります。例えば、要するに人間の心の状態、ポットをなぜ使うか、それはお湯を使いたいからだと。本当にそれに対する行動っていうのは急騰するですよね。それから例えばラーメンを食べたい、そのためにポットを使うんだって言った時には、お湯を出すっていうのと、当然調理時間を測るというのがありますよね。そのためにキッチンタイマーを使うということが出てきます。そういう、一つの考え方として、その心の状態から分析するという、なんかリアクティブオートマトン法というのはあるよという、一つちょっとご紹介ですね。で、心の状態から分析しても、論理的に分析しても何でもいいんですが、イベントリストをちょっと例えば作ってみたとします。で、何らかこうちょっとね、書いてみると。まず書いてみることが大切ですね。頭の中で一生懸命考えてても、ループして永遠に待ってたら全然進みませんので、まず一回書き出してみましょう、思いついたことをね。それ大切ですね。で、まずイベントとして給湯スタート、給湯終了、給水っていうイベントを考えると。で、給湯スタート、ボタンを押して、水が出てくるよと。それから給水、そうするとどんなものが伝わってくるかというと、水位センサーのオンオフですね。センサーの超えて水が入ったらオンになると。で、リスポンスという水位メーターの上昇とかね。これ例えば、なんか水位に関係するイベント、こんなものを考えたという例ですね。で、まず書いてみましょう。で、なかなか頭で考えて、ピッと整理できたらいいんですが、なかなか人間そうはいかないんで、まず書いてみるということが大切ですね。で、書いてみてから考えるわけですね。例えば、キュートボタンを押すと。確かにボタンですよね。でも、ボタンが、給湯という行為に対して、必ずしもボタンというのは必須じゃないですよね。いや、ポットの今あれになるけど、使用書にはそう書いてあるけど、変わるかもしれませんよね。例えば、音声認識を入れてですね、給湯ってやって、それで給湯するポットを作ろうとしたら、別にボタンいりませんよね。スイッチはあんまりないと思いますけどね。でも、それっていうのは、どっちかというと実装に関わっちゃうんで、分析の段階ではもうちょっと上位レベルで考える方がいいかなとかね。それからオンオフっていうのは、イベント発生を伝えるデータなんかなとか、それから外部から見える変化は、リスポンスだよねとかね。まず思いついたものを書いてですね、それからもう一回じっくり考えてみましょうと。それから、用語の統一、用語の話もちょっと後でしますけど、上は給湯スタートで、下は給湯終了ですよね。何もなんかそんな英語と日本語混ぜんでもいいですよね。で、そういう具合に思いついたものを書いてみてですね、書いたものをもう一回よく見直してですね、整理します。で、例えば水位センサーごと、4つセンサーありましたね。それのオンオフを1つのイベントにするのがいいのかという話ですね。で、それをやるとですね、仕様変更に追従はできない。要は、初めの計画ではセンサー4つ入れるけど、やっぱりコストからして、やっぱり3つにしようと言われるわけですよね。そうすると、途端に仕様、この分析した結果から変えなあかんですね。で、これは何かというと、粒度があまりにも細かすぎるということですね、分析という意味ではね。で、その4個センサーの、イベントを入れるということが、今回やってる、考えてることの本質ではないはずなんですね。例えばそういったこと。それからちょっと、水水位の話、初めにもしましたけど、給湯や給水をイベントにすると言いますよね。で、例えば給水ってどういうことかって言ったら、ポットの蓋を開けてですね、人間こう入れるわけですよね。ならポット、あなたがポットだとしたらさ、蓋の開けられたっていうの分かりますよね。蓋のセンサーがありましたよね。人間が水を入れようとしても分かんないですよね、それは。目がないから。だからそういったところをどう考えるかというところですね。で、給水はポットから検出しにくい。さっき言ったように目がないからですよ。で、 給水は根本的には水位の変化ですね。で、給湯もそうですよね。給湯を押したらやっぱり水位が減るという。で、だからそれはあくまでですね、水位の変化、水位の変化と捉えますね。で、例えばですね、水位の変化、水位変化っていうのをイベントとして考えたらどうですかという考え方ですね。給湯とか給水でなくてですね、やっぱりその水位の変化っていうのをイベントとして捉えるという考え方、例えばどうでしょうかっていうのがここで書いています。それからもう一個ですね、満水っていうのを考えるとですね、満水、それから逆にあの空の状態ですね、これはあのシステムを考える上で非常に重要です。なぜかというと火事になったり漏電すると困るからです。で、満水というのはあくまで水位の変化、水位が異様に、まあ、あの必要以上にあの高くなったという一つの、あの水位変化の一つの状態なんですが、システムとしては非常に重要なので、まあ、それはわざと、重なっているようですけどイベントとして抽出します。で、先ほど書いたやつですね、もう少しあの整理してみたら、例えばこういう具合にあの分析できないかなと。イベントとしては水位の変化を入れました。で、給湯とか給水というのはなくしました。あくまで水位の変化というものをイベントとして考えて、スティミュラスとしてその水位というものを考えると。で、満水水なしというのはあくまで水位の変化の一つ の, あのレパートリーなんですが、システム構築上やっぱりエラーケースとして非常に重要なので、明示的に満水水なしというのを入れてあります。例えば初めのスタートは前に挙げたシートにあるような分析の結果をまず思いついたものを書いてですね、そこからもう一回ちょっと冷静にですね、本当にこれで表現したいことは何かということを考えて、例えばこういう具合に整理できますと。これはあくまで例です。このようにですね、外部からのイベントをきちっと整理していくということが、まず自分らのシステム開発のスタートになります。それからデータディクショナリーというのを書きます。これは何かというとですね、言葉の問題ですね。みんなあの使用書を書くときに、なんか思い思いの言葉で書くと、ところがすれ違うという、その言葉っていうのは得てしてすれ違います。例えばですね、私が今日ここで喋ります、ここで出す資料を持ってくの忘れたから、会社の事務所に電話をしてですね、ちょっと急ぎであのすぐにあのファックス送ってくれと言いますよね。で、皆さんが私の電話を受けたとして、ファックス送ってくれるとしましょう。まあ、当然、あの、上司の言うこと聞かないという選択もあるかもしれんけど、とりあえず、まあ、送るという前提でね。で、まあ、すぐに送ってくれって言ったときに、5分以内に送ってくれる人、10分以内に送ってくれる人、ああ、ちょっとだけ嬉しいな。ちょっといいね。30分以内。今日中。すぐに送ってくれて、すぐにって言ってもそれぐらいばらつきあるわけですよ ね。10分ぐらいで送ってくれたら非常に嬉しいけど、すぐに今日の午前中かなとかね、手が空いたらって言ってね、それぐらいのに考える人もいるし、まあ忙しいのに何言ってんねん、まあ今日中ね、今日中送りゃいいやろって言って送ってくれると。要するにすぐにって言ったってそんだけ違うわけですよね。で、そんだけ違うものを、言葉をベースにですね、みんながそれぞれコミュニケーションして設計したっていいもんできるわけないですよね。ということで、ちゃんとそこの仕様で書くときの言葉は定義しましょうというのが、まあ基本的にデータディクショナリーと呼ばれているものです。例えばですね、ミルクモードって言ったって分かんないよね。ね、お子さんがいる方なら分かるよね、ミルクモードってきっとね。独身の人分かんないよね。これ乳児の粉ミルク調整ね、調乳用として使うためのモードね。要は、赤ちゃんのミルク、作るときにですね、だいたい60度ぐらいでしたっけ。それぐらいで作るんですよね。それに適した温度なんですよね。で、そういった温度のためのモードだからミルクモードなんですね。決してポットの中にこう牛乳をビューッと入れてですね、それであれを沸騰させるためのモードじゃないんですよね。だからこのように言葉というのは非常にこう人によって全然捉えてる内容が違うかもしれません。ですからこういう言葉、ディクショナリーという形でですね、 きっちり定義してこの言葉を使ってちゃんと設計しましょうというそこが重要になっています。だから先ほどのちょっとあのイベントリストのところで例えばこっちはスタートでこっちは終了というのは例えば開始終了という言葉を整えるというのもまあこういったところですね。それぞれやっぱり言葉をきちっと定義しようと、はい。まあ、タイミング、まあ、これはハットレーの本をなど、興味持った人は読んでいただければいいと思います。はい、でイベントリストを作った後に分析をやります。そこで使うですね、あの記法ですね、ここに書いています。丸いのを、ここではプロセスと呼びます。本によってバブルというあの呼び方もあります。でデータフローというのは矢印ですね、まあ、あとストアターミネーターというのが出てきますがあまりあの気にせずに、まあ、言っていただければいいかと思います。で肝心なのはなぜ丸か、それはですねみんながあのホワイトボードにですね何か書くときに丸っていうのを書きやすいからこれ丸なんですね。あのパソコンで書くときこれ不便ですよね。なんでかってバシばっかり食ってここにあのな中になんか文字を入れるとねなかなかあの書きにくいんですけど、あのホワイトボードでこう書くときはとっても便利なんですね、丸っていうのは。だから丸と矢印ですね。で一応呼び方ですね、丸がプロセス、それで矢印をフローと呼びます。で、構造化分析で使いますデータフローダイアグラム、構造化分析ではあのその要求を分析するときにデータフローダイアグラムというのを使います。でデータフローダイアグラムというのは入力データであるプログラムがあって出力データが出てくると。でここの真ん中のプログラムですね、これはある種のデータの変換という形で捉えます。プログラムというのはまあ皆さんがイメージされているプログラムではなくてある種のデータの変換、入力データに対して何らかの変換を行って出力を出すというそういう具合な、理解をしてください。で何らか入力データに対して変換を行って出力をすると、その変換というところがある意味何らかのこうあの動作をするというところですね。で、要求分析をやっていくときにはこういう形のフローになります。まず一番初め対象とするシステムをあの大きい丸で1個書いてその周りにターミネーターと書きます。これはそのシステムに対するまあ言うたら外部にあるあの、まあ、入出力のデータみたいなものと考えてください。でこの丸に対してですね、対象システムに対してどういった機能に分割できるかということを考えていきます。ですから一番大きい層があってその次にそれをさらに機能的にどういったものがどういった要件があるかという、まあ、この場合では3つに分かれてさらにこのサブ的な機能をさらに分析していくとどういった機能から構成されているかという具合ですね、こういうようにトップダウンでですね、分析していくことになります。で分析の入り口としてですね、まずコンテキストダイアグラムと、まあ、言葉では呼びます。要は一番初めのスタートです。で真ん中の、プロセスですね、そこが対象システムになります。ここではキュートポットですね、ポットシステムと書いています。で外部にですね、想定する、ターミネーター、まあ外部に想定するものですね、エンティティって呼ぶのかな、元では、まあ、外部にあるものを考えていただければ結構です。で、まあ、ユーザーインターフェースがあって、それから、下の分かりやすいですね、給水装置、ヒーター、サーミスター、こいつらは使用者見たらこういうものがあるんで分かりやすいですよね。それから水位センサーとか、まあ、水なしセンサー、満水センサーと書いてます。で蓋センサー、この辺はハードウェア的なものですね。でタイマーというのを書いてます。タイマーというのはどこにもないんですが、そのキッチンタイマーというものを考えるときにこの、まあ、時間という概念があるので、まあ、タイマーというものを外に書いてます。これ実験は実際マイコンの中のタイマーかもしれませんが概念としては、外部にこうあるという形で書いてます。で それをですね、ポットシステム、一番初め中心にあったポットシステムをどのようにどのような機能から成り立っているかというのを考えます。で、ここでは、4つの大きな機能に分かれるという具合に考えています。で、1つは給湯を制御する。2つ目はタイマーを制御する。3つ目は温度を制御する。で、4つ目は水位を表示する。で、ここで書いていますように、それぞれが一つのプロセスで、入力データが入ってきて、プロセスはあるデータを変換して出力をすると。水位が入ってきて、水位を表示するというプロセスを経て、操作パネルに表示が出ると。まあ、そういう形ですね。で、プロセスの中にですね、そのプロセスの機能を表現する、短い言葉ですね。標準、よくあるのは何々を何々するという、このプロセスの機能を表す、言葉を書きます。それから、習慣に従って番号1234と振っていくというような形で表現します。で、ここに作成の基本ルートで書いてますね。まあ、要はこのプロセスの中に何らかそのプロセスの機能を表す名前をつけると。で、通常何々を何々するというんで、できるだけ、そのプロセスを表現する言葉を変えてください。で、まあ、流度と曖昧な言葉に注意すると。同じその論理的な階層にいるので、こっちとこっちで全然その表現している細かさが違うようなものではなくて、それぞれバランスした形の流度にしてくださいと。それから、7プラスマイナス理論っていうのがあります。で、7プラスマイナス2、要するに人間が一遍に考えられるものの数っていうのは7プラスマイナス2ぐらい。要はまあせいぜい9つぐらいのものを並列で考えるといっぱいだと。まあ、要は人間の指に合うぐらいですね。これぐらいのもので、しか考えられない。20もこう、さっきのプロセスをこうバーッと並べて、これの機能は何、この機能は何、この機能は何と、20個もきちりっと定義ができないという具合に捉えてください。ですから、ものを分けて考えるときには、これぐらいの数に分けてくださいというのが、この7プラスマイナス2の理論です。ね。まあ、無理ですよね。だって指で数えられないですからね、10超えるとね。だからそれぐらい。で、あまり細かく分けすぎたら、それぞれの、分けた違いですね、プロセスとの違いというのが明確にできないですし、あまりにも少ないと、それはそれでまた、何を、どういう機能分けにしているかというのはよくわからないということで、まあ、だいたい7前後に分けるというのがいいと。で、この時はちょっと、ポットっていうのは簡単なので4つしかありません。まあまあまあ、かろうじて入ってるとかというところですね。で、まず、ポットシステムを4つに分けました。給湯を制御する、温度を制御する、等の4つに分けました。そのうちのですね、給湯を制御するというプロセスですね。それをさらにですね、分析するとですね、給湯を制御するというのは、この4つの機能に 分割できるということをここでは表しています。で、それは、給湯口のロックとロック解除というプロセスですね。それから給湯制御するから給湯の開始ですね。で、給湯の終了で、給湯の開始と、開始をするためには、給湯口のロックがされているのか、ロックが解除されているのかっていうところが、一つ、重要な情報となるので、上に給湯口のロック状態って書いていますが、データストアという、言ってるんですが、変数と思ってください。ここの給湯口のロック解除の情報が入っていると。それを参照して、給湯をするかどうかを決めると。いうような形になります。このように、分析を進めていきます。 で、まあ、ここにも、まあ、作成していく、まあ、こうして分析してこうどんどん機能を分割していくんですが、その時のまあ指針として、まあ、いくつか書いてます。まあまあまあ、まずは書き始めてくださいと、まあ、書いたものを見てそれからまあきちっと改善していくと。初めから頭の中でパッとね、まとまりは何も分析する必要もないので、まず書いてみて改善をしましょうと。それからプロセスの兵糧攻めというのを書いてますね。いくつかのこのプロセス書いて、どんな入力データが入ってくるか、どんなデータが出るかと書きますね。で、あるそのプロセスがやたらといっぱいデータが入ってきて、やたらといっぱい出ているということは、こいつはやたらとなんか大きい機能を実現させようとしていると。で、こっち側はちょろっちょろっとしか出てなかった、こっちとこっちのバランスは必ず悪いですよね。だからそういったところですね、を見てですね、なら、あんまりにもこう入出力が多いというのは、これは明らかにそのまだうまく対象としている機能を把握できてない。だからこいつを少しどれぐらいの数の入出力で、考えるというような形でですね、こいつ の理解をしてさらに分割するということを考えると、まあ、一つはその入出力のデータの数を制限することで、そいつ の機能をの本質をうまく把握してやるというようなアプローチですね。ですからプロセスへの均等なフローの割り当てっていうのは結構重要ですね。ということはどういうことかというとですね、ある機能をどういうふうに分割したらいいかというと、まあ、まず思いついて書きますよね。書いてみるとやたらとこっち側はなんかいっぱい入出力があって、こっちは全然寂しいよということは、全然これとこれの全然なんというか機能の流動が違うはずなんで、もう一回ちょっと考え直してみようと。その時にまあアプローチとしては入出力の数を制限して、それで表現できるものに機能分割をする。で、重要なのはまず書いてみてそれをちゃんと整理をするというところですね。で、その3目には例えばフロー、そういうフロー、入出力のフローの数から把握するとかね。で、把握してそのプロセスを新たに再定義、これを分割するのか、こっち側の大きい機能とここの小さい機能をもう一回こう混ぜてですね、もう一回違うものに分けるのかという、その辺ですね。で、そこに下に哲学者と書いてるのは、その辺のバランスを見ながらもう一回この抽象化して分割するっていう、そこの抽象化っていうところのレベルの考え方が結構哲学に通じるものがあるのかなというところで書いています。それから名前はおのずからって、プロセスに何々を何々するとこう書きますよね。あれ命名するようなもので、なんとなくこう書いちゃうとですね、もうその途端にそのプロセスはそれをその機能をやってくれるもんやと自分が逆に思い込んじゃうんですよね。名前をつけたらなんかもう自然ともそれがなんというか本当にそれをなんか実現するようなプロセスに自分が逆に思い込んじゃうと。で、いい名前をつけると結構いい機能、いいプログラムになるような気がするけど、名前の付け方がなんか悪いとなんかちょっとね悪くなっていくのかなと。で、結構名前っていうのはセンスが必要かな、名前を付けるっていうのがねセンスが必要かなっていうんで、で、まあ、そういった感性の世界ということで芸術家的なそうセンスが必要なのかなと。で、どちらの機能ね、抽象的な考え方っていうのと、それからまあそういうね感性と両方なんか分析には必要かなということでちょっと書いています。で、ちょっとまとめますとですね、分析っていうのは噛み砕いて対象実現したいシステムをですね、噛み砕いて分類して整理して、そこで再度自分の中で抽象的な概念として再構築すると、そこが重要になってきます。何も書いてあるものを羅列することが分析じゃないです。書いてあるものは正確に把握して、それをですね再構築、抽象的な概念を再構築して考えるということが非常に重要です。で、先ほども言ったように、そういったその抽象的な概念で再構築するというのは哲学的な思考であるだろうし、全体的なバランスを見ながらものを考えるとか、それに対して名前をつけるとか、その辺は結構感性の世界で芸術的な感性が必要かなということを勝手に私は思っています。で、実はこれって今分析の話をしていますが、 やっぱり良いソフトウェア開発者に要求される資質と私は同じだと思っています。プログラム、皆さんのプログラムを見たら、他人のプログラムを見たらですね、分かりますよね。あ、こいつはちゃんと論理的にものを考えとるなっていうのか、なんか行き当たりばったりプログラムを書いてるかっていうのは、そういうコードを見たら分かりますよね。で、論理的やったらいいかというよりはそうじゃなくて、やっぱりなんとなくこうセンスがいいプログラムとかね、なんかこいつのなんかうさんくさいなとかね、なんかあるじゃないですか。やっぱりプログラム、いいプログラマーっていうのはやっぱりなんかそういう抽象性とやっぱりそういう感性持ってると思う。で、まあ同じかなというのが私の感想です。で、まあ今回はまあ DFD っていう、要するに構造化分析で分析の話をしましたけど、まあ本質は何かって言ったら図形表現でビジュアル化してるところかなと。で、それをですね、設計者間でちゃんときちっと共有することで作りたいもののイメージを共有化しているという、まあ、初めにも言いましたけどコミュニケーションの一つの手段かなと思っています。ですから別にここは構造化設計でお話ししましたが、最近は UML とかいろんなアプローチありますので、それも基本的にやっぱり図形表現してそこで使う言葉っていうのを定義してやっぱりみんなで共有しているというところでは一緒かなと思ってます。で、まあ、ファットとファーを切り離して設計するということで、まあ、巨大化複雑化するシステムへ対応しようというのがその元々の構造化その分析の考え方です。まあ、こういったところをよく理解した上で一回そういう分析要求分析をやってみてください。さて、あとちょっと時間10分ぐらいになったんですが、まあ、いろいろとご説明せないといかんことは多いです。デマルコのにしろハトレーの本にしろ、まあ、こんな分厚い本になってて、まあ、それをまあかいつまんでお話ししているので、全部はご紹介できません。興味のある人はちょっと本を読んでですね、さらに勉強してもらえればいいと思います。で、一つここで言っておきたいことは、先ほど要求分析で使うデータフローダイアグラムですね、あれっていうのはあくまでデータを中心に考えてるんですね。入力データがありますと、これに対してあるプログラムで変換しますと、その結果なんか出力が出ますと、言ったらデータの流れに沿ってものを考えようというのが基本的な思想です。で、一方でデータのこのものの流れだけではいけなくって制御っていうのがどうしても入ってきます。これをやるときにはこれとこれの条件のもとでこれをやりたいとか、で、どうしても制御なしでプログラムというのは考えられない ところがですね、あんまり制御を初めから考えるとですね、何ら分析にならないわけですよね。まずこれとこれがこれが何だったらこれをやって、その次にこれとこれとこれでこれをやるとほとんどプログラムのシーケンスをなんか決めちゃってることになってて、全然自由度がなくなってきます。かといって制御はなしではいけないので、要求分析の時にはデータのフローを中心に考えて最小限の制御フローを入れるというのが考え方です。ですから、ここに書いてあるように DFD、 データフローをメインにできるだけ考えてください。で、どうしてもそれだけで表現できない場合に、まあ、組み合わせコントロールって書いてますが、まあ、何らか制御という概念を入れるというような形です。よいしょ。で、この辺はよくって、セサミでは一応データフローダイアグラム、先ほどの、給湯制御するですね、そこのところにですね、制御関係の情報は点点点という形で、点線はこの制御の流れを表しています。データの流れのこの図の中に、破線でもって制御の流れをちょっと記述するというアプローチを取っています。ちょっとここに書いたこっちはハトレーの方はデータのフローの図と制御のフローの図は全然別に分けて、書くというような書き方をしてますが、セサミは一緒に書くというような形で提案しています。はい。で、 まあ、組み合わせコントロールですね。やはりどうしても、単にはプロセス、データとそのプログラムのデータのフローだけでは制御できない、表現できないところを、まあ、組み合わせコントロールで、ある条件が整った時にだけこう起動可能、プロセスを実行できるというようなコントロールを表現をします。まあ、順次処理コントロール、まあ、そういう形で、まあ、何らか制御は入れることがあります。 できるだけ控えめに入れてくださいというのが一つです。それからプロセス使用書ですね、ならデータ分、要求分析します。トップ階層からどんどんそれを分析してさらに、サブシステムというか小さい機能に分割していくと。それどこまでいきますかというと、当然どっかで分析するのを止めないことには無限にこういきますので、どっかで止めます。でその止める基準というのは、止めるとこを、まあ、リーフと呼びます。でそこはどこで止めるかというと、入力から出力への変換が変換と、変換でするべきことがはっきり記述できるレベルになったらそこでやめます。まあ、つまりですね、分析して機能をこう小さくしていって、その一つのプロセスの機能を簡単に記述できるレベルになったら、そこでもう終了ということにします。でそれの、プロセスのやるべき機能を変えたものをプロセスの使用書と呼びます。でプロセスの使用書は記述方法は特にこういう方法で書けとか言っていうことは言ってません。ただ、疑似コードはペケって書いてます。何でもプログラム疑似コードで書き出すと、もうそこに制御が入って、もうプログラムを実装を意識しちゃうんで疑似コードはダメです。それから日本語曖昧ですが文章表現でも OK ですが、できるだけ明確に記述していることを表現するような工夫をしてください。それから、何も文章で書かなくてもディシジョンテーブルとか状態遷移図などで表現していただいても結構です。これは、給湯ポットの、温度を制御するかな、温度を制御するところ、そうやね、3の温度を制御するって書いてあって、それをさらにこう、4つの、機能に分割しているところですね。でこれらに関してもそれぞれもうリーフノードという形でですね、各この黄色いプロセスですねに対してプロセス使用書を作成して、もうこれで分析は終わりという形になります。で、コーンモードで PID 制御をするという 3.1 ですね。あ、ごめんなさい、説明してなかったけど、親のプロセスの番号が3なんで、その3の中のプロセスの中ではこの 3.1、3.2、3.3、3.4 と点なんたらで名前をつけて番号をつけていきます。でこれによってこのこいつの親は3だということがこう分かるんで、こう上下関係が分かるように3点な親の番号点また番号という形で書いていきます。でここの PID 制御するというところはこんな記述になってますね。言葉となんか式語を混じったような形ですね。要はやるべきことが明確に書ければ OK です。でまあ、だいたいイメージとしては A4 1枚ぐらいねぐらいで書ける程度でに、機能が分割できればそれでリーフノードと。でから 3.4 フットモードですね。これも、だいたい言葉となんか式を混ぜて書いてますね。でちょっとなんか if else と、まあ、構造的な記述も書いてます。まあ、こんな形で、要するに表現したいことはきっちり表現できることが大切です。はい、では最後にまとめです。で、まあ、ここの講座ではそれぞれの、それぞれの解説の中で何か伝えたいポイントということで、やっぱり、先ほどと一緒かもしれませんが分析しましょうというところですね。でこういう要求分析、先ほどのところでご説明しましたけど、ソフトウェア工学的にはちゃんと上流設計に時間をかけろと、それが大切だと。 でいうことを言ってます。で明日のテストのと話でもあると思いますが、要求段 要するに 上流レベルですね、要求分析段階で一つの不具合が入れば、当然設計段階になるとそれは10倍ぐらいに膨れてですね、コーディングするとさらにそれが10倍ぐらいになって100倍ぐらいになってですね、それをテストパターンでやっつけようとするとその10倍ぐらいのテストパターンを流さないとやっつけられないと。だから上流での設計不具合の 入ってきたら、それはどんどんどんどん下流に行けばそれは拡大していきますと。でそれを力づくでやるのか、どういう側にやればいいかというと、答えは上流設計をきちっとやりましょうというのがもう答えです。ただそういったことを言いながら現場ではなかなかできていないというのが現状です。だから時間もないとかいろいろ要因はあります。ただだからといってならいつまでもやらないことがいいのかということはぜひ考えてください。必ず完璧な別に分析やる必要はないと思うんですが、まず例えばそのチームでそういうことができるあれがなかったら、まず自分だけでもまずやるとかね、そういうことをぜひ習慣づける、あるいはそういったことを自分でやってみるということをぜひ考えてほしいなというのがここの講義のメッセージです。で分析というのは噛み砕いて整理し、分類して整理して最後に抽象的な概念で再構築する作業です。そこが一番重要になってきます。で哲学者的な思考とですね、それからやっぱりどうしてもそういった抽象化、あるいは抽象化する時のその分け方とかネーミングとか、そういったところは非常になんかセンスが必要かなということで、これらの感性とその抽象的な思考というのは良いソフトウェア開発者に要求される資質と同じです。だから皆さん今ソフトウェア開発を目指ソフトウェア開発者として仕事されているわけですから、目指すとこは一緒です。全然ソフトウェア開発とかけ離れたことを分析でやれって言ってるんじゃなくて、分析の機能力を磨けば皆さんのソフトウェア開発の力は絶対伸びます。ですからそういった面でぜひ頑張って、努力してほしいなと。で、一番初め の, 表紙に写真入れておきました。でこれは別にこのバラのが芸術的な感性があるかどうか分かんないんですが、まあ、こういう美しいものですね、こういう感性とですね、それからこのゴリラの方はですね、ちょっと年が私年なんで、昔ソニーのウォークマンのコマーシャルで、あれゴリラやったかな、もうちょっと忘れたけど、がこうウォークマンをこうしてですね、こう聞いてるっていうのがものすごくなんていうか神秘的な顔で聞いてたというんで、まあ、哲学者の思考とゴリラでもできる哲学的な思考ということで、皆さんもっとゴリラよりもいい思考できるはずなんで、ぜひよろしくお願いいたします。それから、まあ、ここは構造化分析構造化分析という手法でご紹介しました。別にこれは別にこれにこだわってるわけでは何でもないです。ただそういう分析ということが非常に重要で、それを実現するための何らかの手法をちゃんと身につけてくださいと。で芸は身を助くというのが書いてます、ね、分析でプロジェクトに潜む病魔をキャッチと、あなたの分析がプロジェクト全体を救うと、ちょっとキャッチフレーズの風に書いてみたんですけどね。先ほども言いましたように要求分析段上流での不具合の1個の発見というのは下流での不具合の、ね、10個や100個やそれ の, 発見と同じぐらいの価値があります。で上流でそういったものをきちっと押さえていくことが、つまりは全体プロジェクト全体、あるいは皆さん の, その残業量の全体ですね、これを助けるということをぜひ理解してですねいただければ、今日私1時間喋った価値があるかなということで、最後に一段上のエンジニアを目指してレッツアナライズということで、分析の大切さっていうのをぜひ知っていただければという講義です。